はい、ということで、本のお話の続きなんですけれども、まあ、記憶はねあるのに思い出せないだけだよっていう話をこの先生も長々と書いていらっしゃいます。で、今日はですねこの本の中でも書かれている検索誘導性忘却というものについてお話ししたいと思います。検索誘導性忘却というのはあれなんだっけって思い出そうとすることによって逆に思い出せないという現象のことを総称して言うそうです。例えばなんか知った顔の人に久しぶりに会って、あこの人久しぶりだわみたいな、向こうも認識してくれてて、あお久しぶりですねって言ってるのに名前が思い出せないみたいになりますよね。で一生懸命思い出そう思い出そう思い出そうとしてるんだけれども名前が出てこないってやつです。これも検索誘導性忘却なんですけども、これはなぜかというと記憶、人間が記憶するときにはですね必ず類似性をもとに分類を行っています。で、まあ、類似性っていうのは私たちが考えるほど簡単な分類ではなくて、なんか本当にもうつながり、脳が勝手に考えるつながりとかでやってるわけですけども、それ思い出そうとするとそのつながりが他のこととつながってるのが全部起動しちゃうんだそうです。わかりますでしょうか。要はですね、一つの記憶、例えば横山さんっていう名前を思い出すに至る時に横山さんという名前にいろいろな情報が紐づいていて、それが紐づいている情報が他のことにも紐づいてますよね。例えば私のことをさほど知らない人がたまたま、例えばインスタグラムとかで私を見かけて、で、ああこの人潜在意識のコンサルやってるんだって見たとしますよね。で次回私のことを見た時に、あこいつ見たことあるわって思うと思うんですけども、名前なんだっけって言うと出てこないわけですよね。でこの人が私のことを記憶した時にどういうふうに記憶してるかっていう例を簡単に言いますと、あこの人は横山由紀という名前で、潜在意識コンサルやってるんだ、女性で、まあ、これぐらいの年齢かなとかっていう情報を瞬時にキャッチするわけですね。そうすると例えばですけど、これ人によって分類の仕方はそれぞれなので本当は例えばですけども、例えばですけどもコンサルの女性で私をコンサルの女性っていう、タグをつけてるでしょうし、日本人っていうタグもつけてるかもしれないし、潜在意識の人っていうタグもつけてるかもしれないし、なんか髪染めてるとかそういうタグつけてる可能性ありますよね。そうすると例えば髪染めてるっていうタグがついたとすると、その人の記憶の中にはタグ、あ違う、髪染めているっていうフォルダができていて、その中に髪染めてるって認識した人がドバッと入ってるわけですよね。で私の名前を思い出そうとするときにこれらのフォルダが全部開いちゃうんですよね。でごちゃごちゃになっちゃって思い出せませんっていうのが、この検索誘導性忘却というものです。これもうちょっと間違ってたらあれなんですけども、例えばですけども、そうだ、あの部屋にあれを取りに行こうって、例えば仕事しててちょっと小腹が空いたからキッチンに行ってなんかお菓子をゲットしてこようと思って立ち上がったのに、キッチンに入った瞬間に、忘れちゃって別のことして席に戻って、私何しに行ったんだっけみたいなのあるじゃないですか。あれもそうで、あれもきっかけ、キッチンで何かを食べたいなって思ったことと他のことが関連づいてて、 いろんなことが起動されちゃって、忘却してしまうというらしいです。なのでなんて言うんだろう、対策としては考えないようにする、一回もあの人の名前なんだっけって考えるのにやめるっていうことがすごく大事で、その頃合いをねご自身で考えっていうか決めておくのが結構記憶力の肝になっていくんじゃないかなと思います。これぐらい考えたらもう絶対私は思い出さないから、もう例えば10秒考えたらもう諦めて、で5分後にもう一回思い出してみる、もう一回確認してみるみたいな感じでやるといいんじゃないかなと思いました。以上です。